いたと。それは聖書が言ってますね。そして最初は同じ言葉をノアの子供たちの子孫は語っていたということがわかります。互いですね、意思の疎通は簡単に測れる状態だったんですね。で、2節ではこうあります。その頃人々は東の方から移動してきて、シナルの地に平地を見つけ、そこに定住したと。つまりバビロンの地の平地を見つけて、そこに定住したのであります。人はですね、定住、同じところに住み続けることを通して文化を形成していくことができるんです。で、そこに住んだ人々は工夫を凝らしていろんな技術を発展させていくんですね。聖書はですね、明らかに私たちを神の命の息を吹き込んだ神の形にそれで作ったとありますよね。動物と人間の決定的な違いね、皆さん言うことができますか。動物で賢いって言われるのがイルカなんですよね。チンパンジーの花子ちゃんというのがいますけどね、分かってもちょっとこれ1とか2が判別することぐらいです。明らかな決定的な違いって皆さん分かりでしょうか。もちろん命の息ですから神とね響き合うところがあるというのはもう決定的ですよ。でも具体的にみんながそうだというのは、それは創造性なんですね。クリエイティビティです。何かを生み出すんですよ。人間はそれができるんですね。神の形に作られ、神創造してある神の形にせず作られたから創造することができるんです、ね。で、それで文明を作ってきた、いろんなものを作ってきた。目の前にあるのみんなこれは偶然できたんじゃなくて、作り手がいて目的を持って作られたんですよね。これをしたのが神に作られた人間だけなんです。ですから工夫を凝らして定住したことによって、いろんな技術、つまり文明を発展させてきたんです。で、そういう中で起こったことが3節以降ですね。では皆さんで読みましょうか。3節を3、はい。はい、そうですね。ここでですね、歴世というのが出てきます。これ下の方に書いてますけども、歴世というのはアスファルトって書いてますね。今も私たち馴染んでますよね、アスファルト。ここからできたんです。つまりアスファルトが発明されたのはこの時代だと。すごいですね。なんか見る目変わりますよね。おお、これアスファルト創世からあるのかとね。そうなんですよ。どうもこれ自慢したらいいよ。アスファルトは創世からね。で、なぜ彼らはこのような、ね、強固なものを作ろうとしたのか、ね。で、今まではこのアスファルトが発明される前は小さな低い建物しかできなかったんです。強度がなかったので。でもアスファルトができたことで強度があって高い建物を作ることができるようになったんですね。だから当然人間には罪がありますよね。罪とは何ですか。誠の神から離れて自分中心に自分を神の立場に置いて生きようとすること、自分が一番だって思う思いですね。相手を支配したい、そんなこと思っていませんっていう人もいると思います。でも何かがあれば自分の思い通りにならないことをイライラしたりするんです。これまさに聖書が言う神から離れている罪の性質ですね。で、そういう技術が持てたらそれをやはりですね活用したいと思う。でもそれがその思いにプラスとして歪んでくるんですね。さらに高い建物を作っていくことが技術的には可能となった。でもここでですね、彼らは洪水というものを経験した後のこれは時代ですね。で、あれだけの前世が大洪水っていうのは語り継がれているわけです。今も語り継がれていますよね。これらももちろん聞いていました。だから洪水を免れるっていうことを考えていったわけですけども、それだけだったら別にですね、そんなものすごく高い建物というよりもね、不安と恐れからそういうものを作ったわけです。つまりですね、神に対してもうそういうことをしてくれるなというふうな、そういう思いがそこに入っていたんです。高い建物を作ったらもう神はもうそういうことをしないだろうと、その技術を 神に対抗するものとして用いるようになってしまった、まあ、これは偽りの保証というふうに言えるでしょう。不安と恐れを解消させるために偽りのそういうものを作り出した。まあ、このことは10章にですね、ここにはニムロデという人が出てきますが、まあ、偽りの制度ということがここに書いてます。つまり文化文明技術の発達自体は悪いことではないと言えるでしょう。しかしその文明の発達、科学の発達が何を目的としているかが大きな、それは問題なんですね。でじゃあ彼らは少なくてどうしたのか。4節、では4節を皆さんで読みましょうか。3、はい。はい、そうですね、彼らは散らさることへの警戒をしたんですね。でそして同時に彼は縄げようというふうにみんなでそう思ったとありますね。傲慢傲慢、思い上げの心から出てくる計画です。そのうちにって書いてますね。この言葉注目してください。そのうちに技術が発達するにつれてということです。そのうちに神の栄光よりも自分の栄光を求めるようになったということですね。当時はですね、城壁のある町の建設には防備のために塔の建設が不可欠だったんですね。お互い争いが絶えなかったので、でこの頂が天に届く塔というのはその目的が異なるんです。防備のためになったらそんなに高くなくてもいいんです。名を上げるため、つまり威信を示すためにというのが目的だったんですよ、ね、これは今の時代も一緒でしょうね。いろんな国皆さんご存知だと思いますけども、すごいバーンって立ってるね、なんか例えば私が威信を皆さん示したと思ったら私の像を100メートルぐらい立てるとみたいなね、まあ実はそういう国ありますよね。すごいなと、あ、違和感感じませんか皆さん、ね、そういうことが当時はいっぱいあったんですよね。まあ有名なところにネブカデネザルの、ね、像を立てて拝めっていうのがね、ダニエルに対してありましたけども、そういうことがここにあったんですね。この塔は、まあ、歴史的には古代アッカド帝国というね、そういう時代のバビロニア地方で発展したジッグラトということが、まあ、言われて、そこまで分かってるんですね実際的に。で宗教的な意味を持った聖なる山、その頂上から神々の住まいに通じていく、つまり人と神々との出会いの山と考えられていた。つまりもうこの時点で神々というのがですね、発想としてあったんですよね。こういう考え方はどうでしょうかね。本当の神様を引き下ろして人を引き上げようとする人間の傲慢をまさに表すもの以外何もでもないわけですね。その塔の建設目的は人の威信、自分の権威を表す、天には届くという過信に欺かれて自分たちの思いが正しい、神を恐れない心の現れと言えるでしょうね。まさに神を超えようとしたんですよ。そして唯一の神だけでなく、いろんな神かを持って信仰していいんだという考えがこの時に生まれたんですね。だから今のですね、私たちが、ね、本当に身をもって感じる八百万の神観というのは、まあ、ここに生まれたと。人々は多神教の発展の素地を形成していったということですね。私たちはいかがでしょうか、ね、自分が一番だとね、自分が中心に世界が回っている、ね、という思い、まあ、程度の差はあってもそういうことを一瞬たりと考えることはないでしょうか、まあ、創世記の、ね、6章にはそういう、ね、地上に起こることは悪いことばかりだということを主が見られて、人の心に思いはかることがもう悪だけに傾く、だから洪水を起こしたでありますね。でもその洪水の後も同じようなことがこの喉元過ぎれば明日は忘れるからのごとく、まあ、起こっていったということは分かるんですね。私たちはどうでしょうか。人間は生まれて大きくなればなるほど心が汚くなってくると言われますね。それを巧みに人に繕って見えなくさせる、そういう技術は磨かれていくんです。どうでしょうか。でもそれをやはり、ね、体を洗ってお風呂に入り、洗うためにお風呂に入るようにそれをやはり選択しなければならないと聖書は何度も何度も言うわけですね。また人が多く集まれば なおさら強くなったような気分で悪いことも平気でしてしまうという傾向がやはりあるわけです。ですからこういう状況は人間同士が意識し合って注意し合ってなくなるものではないんです。神の介入がなければ誰もこのような罪の増長を制することはできないということが分かるんですよ。彼らはね、そういうふうに集まっていったんですね。で、そのうちにいろんな技術も発達して出し合ったんです、能力を。そしたらだんだんよからぬことを考え始めたということですよ。そういうことがここで言われてるんですね。私どうでしょうかね。いや、そんなことはね、やっぱりね、三人よれば文字の知恵って言葉あるじゃないかとね、やっぱりいいことをね、やってる。そういう理想はありますけども、現実はやはり自分の私利私欲を肥やしていきたいというふうになっていく。これはもう本当に私たちの今の時代も全く同じようなんでしょうね。人間が神になることや神に近づくことはできないと聖書は言っています。でもそれに人間はいつの時代もそれを忘れて、まあ挑んでいくというか、その方向に進んでいく、神の領域を犯していこうとするんですね。例えばね、今本当にこの時代にもはるかに科学がね、進歩し、医療も進歩していますよね。よく最近のニュースでもね、そういうことがあります。生命倫理の問題、今血液の、ね、検査だけでそのいわゆる出生前診断ができるようになったということがね、でそういうことはもうニュースにならないですよね。あれは本当にですね、現実的に私たちも突きつけられたらどうかと考えてしまうことかもしれませんね。でもその時に私たちはこの聖書の神様の視点に立つことを本当に求められているわけですね。人間的に、まあ、一昔前は、優生保護法ということの何優位なるものだけが生きていていたということを本当に言っていましたし、そういうふうな視点が今もまだ日本は根強いと言われますね。ですから私の中にもそういうものがあることを認めなければいけないと思いますね。まさにここのところで言われることはそういうことではないでしょうか。で、彼らはこう言いました。散らされてはいけないと。思い上がった民は一つところに集まって、その心に思いはかることを実行しようと、人間の力を結集しようとしたんです。散らされてはいけないという。で、これはですね、神様が散らされるのを知っていたというよりも、固まって同じ思いで、企みを成し遂げようとする、現れのことですね。だから神様の存在は知っていたんです。語り継がれていましたから、これ大洪水を起こす存在だから、固まって同じ思いで企てを行っていこうと。で、ここで2つのことに気づかされますね。一つは神を抜きにした一体性ですね。神様が共にいる一つではないです。神を抜きにした一体性の追求ということですね。神の形に作られた人間であるにもかかわらず、私は、ね、本当にそういうことを忘れてしまいがちです。でも神に作られた人間だからこそ、一人で生きていくことはできないんですよ。このね、群れるということは皆さんなぜ起こるかご存知でしょうか。聖書は言ってますよね。人が一人でいるのは良くないと言われたから。だから人は一人で生きていくようには作られないからです。だから一緒にいたいと思うんですよ。だから結婚もそうですよね。あれは理屈ではないです。神がそのようにもう定められたことなんですね。だから本当に男女が合わさって家庭を出していく、その人が一人でいるのは良くないということが私の中にはあるので、だから群れていくんです。でもその群れていっていくことで神の方向に向いていけばいいのに、ここは全く神抜きにそれをなそうとしたんですよね。そしてもう一つは、創世記9章1節では地に満ちようと言われているにもかかわらず、それに反逆をした。神様はですね、地に満ちようと言われた。本来は真の神を中心とする一体性が約束されていたので、そこに留まっていさえすれば、さまざまな個性も豊かなものとされて、全地に散らされて地に満ちていくということが約束されていたんですよ。何もしなくても。しかし神から離れた人々は全地に強制的に散らすことで一体性を失うことを恐れ、 一体性の象徴として神を抜きにしたアイデンティティとしてこのバビル塔を建てていくんですね。だから神様の御心を、まあ、待てなかったというか、神様の声を聞けなかったということですね。私たちはどうでしょうか。私たちも神様との関係がしっかり健全であれば、横との関係も健全なことされるというのが聖書の約束ですね。この十字架をね、よく持ち主にして言われるのは、縦との関係がしっかりとしていれば、横との関係もおのずと生み出されていくんだと、健全にね。だからまず神様との関係をしっかりと立て上げていくんだと、そこにエネルギーを注い込むんだというのが聖書を教えている真理ですね。でもそれを縦軸を取っ払って横だけを一生懸命やるというのが今のいわゆる神なき教育であるということですね。だから歪みが出てくるんです。皆さんいかがでしょうか。だからこのことをもちろんご存知の主はこのことに対して沈黙はされなかった、ね、見逃すことはされなかった。それが5節からですね。じゃあ皆さんどう言いましょうか。5節からちょっと長いですけども7節までお願いします。3、はい。その時イエスが町と塔を並べるために乗り込んでこられた。死は仰せになった。彼らが皆一つの神一つの言葉でどのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことで求められることはない。さあ降りて行ってそこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いの言葉が通じないようにしよう。はい、ありがとうございます。そうですね、神様はですねご覧になる、ね、もちろんご覧になっておられるんですけども、よくもっと近くから見るために降りてこられたんですよ。面白いですね。皆さん、人間は神を 抜こうと焼きになって高い、ね、建物をまあ、発明したアスファルトを用いて建て上げたんですね。でも神様から見ればそんなものは全然高くも何でもないんですよ。降りてこなくちゃ届かないぐらいのところにしかないんですね。だからどんぐらいせいくらですね。そうですね、私たちどうですか。世界で一番高い山はエベレストですよね。8848ですか。高い。日本では一番高い山、皆さん知ってます。京都町礼拝でも言いましたけど、何でしたっけ。人工建物スカイツリーですね。そうそうそう、ね、あの皆さん覚えてくださいね。何メートルなのか。宮本武蔵と思ってください。武蔵です。634メートル。でも634高いですね。下見上げて、でも神様が来たらもう知れてますね。どんぐりの性格ですよ。だからどんだけね高くしても神様降りてこなくちゃいけない、ね、だから人間がもう高く高くって言っても降りてこなくちゃいけないぐらいの本当に低い低いと思います。そういうもう全然違いがある。でも神様は人間に対する関心を決して失わないからですね。置いてくれる。そしてもう一つここで分かることは、人間の罪への神の認識ですね。今度神様は5節から7節で、まあ、神様が一つのね介入をされるということは分かりますけども、まず人間に対する関心を持って置いてこられました。そして人間の罪へも無関心にはいられない。ちゃんとそれに対して関心を払える。つまりですね、神様はこの塔と塔を築いている人間の心を見られているわけです。人は上辺を見るが主は心を見ると。本当にそうですね。神様は言って私の心を見る。その動機は何なのか、ね、そのことを成しているあなたの、ね、動機はどこにあるのかということをいつも見られますね。そして主は言われました。6節で、彼らが皆一つの民一つの言葉でこのようなことを成し始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめることはないと。つまりですね、人が神への反逆において一つの候補となって神に反逆する文明を築いて偶像礼拝を行っていくならば、それはやがて手のつけられないものとなり人類の最終的な破滅にまで至るだろうというんです。ですから主は人間の言葉を混乱させ、互いに意思の疎通ができないようにされていくんですね。人はこれによって一致して神に反抗することができなくなっていくんです。そして7節ですね、言葉が通じないようにしようと。これが主のここでの裁きだったんですよ。神が人の言葉を混乱させた結果 どうなったか。それはまずコミュニケーションの取ることが難しくなりましたよね。まあ、これは実際的に言葉が違うので、皆さんも本当にこのことで苦労されている人がたくさんあると思いますね。言葉の混乱は人々の言語が急に変わって意思の疎通ができなくなったということと同時に、一人一人が自分の栄光を求めたために分裂が起こって、心が通じ合わなくなったということですね。心が全く通じ合わなくなったんですよ。だから言葉が交わせないということは、やっぱ心も交わせないということと言えるでしょうね。これは名を挙げることを求める虚栄に満ちた人々の間に、まあ、これよく見られる現象ですね。お互いがですね、高慢で高慢でですね、どっちが上かということを競い合ってたら、心は通じ合わなくなりますよね。そのこともここからわかります。皆さんどうでしょうか。コミュニケーションということを考えたらですね、本当に難しさを覚えるんじゃないでしょうか、ね、私たちの悩みとか本当に不安の9割以上は人間関係と言われますね。皆さんもどうでしょうか。人間関係さえなければどれだけ素晴らしいかと思う瞬間とかあるんじゃないでしょうか。でもそれがずっとなかったら、それはそれでまた大変なんですよね。一人いるのは良くないから、もう言いようもない孤独感に陥っていくわけです。だから本当にそういう私は存在のように作られたんですね。だからコミュニケーションを一旦避難はあり得るでしょうね。またしなければならない心の状態もあるでしょう。でもそれは一旦避難であって、そこから完全に逃れ続けることはできない。だからコミュニケーションを私は磨いていくということは、一般の書店に行ったらいっぱいありますよね。でも本当のコミュニケーションの混乱はここから来てるんだということを思わないと。つまり神に反逆したことからコミュニケーションができなくなったということを、それを知らないと、いくらスキルを磨いてもそれは見せかけのコミュニケーションなんです。それを私は信仰者で受け取っていきたいですね。だから申し上げて、盾との関係を回復することなくコミュニケーションを健全に取ることはできないんです。ここは本当にアーメンですよね。でもある人はこういうかもしれない。そんなことを言ってもですね、イエス様を信じて共に回復を与えられたクリスチャン同士もコミュニケーション難しいんですけどって言う人がいるかもしれないですね。それはですね、申し上げた通り工事集団からですね。でも少なくとも去年よりも今年の方が、ね、神様にあって心が通じ合う部分が増えているはずなんですよ。そこに私たちが目を向けていきたいんですよね。だから先週の御霊の実ということに心を向けて、それを結んでいくものとなっていくようにと、神様に向き合うこと、神様に向かっていくことを諦めないならば、必ずですね、本当に主にあるコミュニケーションが磨かれていくんです。よく言われたですね、コミュニケーションの、この取り方に今いろいろありますよね。例えばメールとか、ね、あと電話は昔からありました。メール電話、まあ、あってっていうね、まあ、3つ先に分けると、メールは大体ですね 5% ぐらいしか取れないそうですね。本当にメールでいろんなことをね、やっぱりこう、どうしても時間がないゆえに変えてしまったりしますけども、それによってまたそのことをフォローするために時間が必要になってきたりするんですね。でそんなことを言ってるつもりじゃないということもまた言わなくちゃいけない。だからメールって本当に難しいですね。これも本当に持ち方を間違えたらサタンが利用してるんじゃないかと思うことがあるぐらいですね。だからメールはあくまでルールを決めて貼ってる時にしないと混乱が起こる原因になりやすいですね。だから基本的には事務連絡に留める、感情が伴うことはそこに書かないっていうふうにすべきだなと思いますね。でもそれでも難しい面があります、確かに。でもそれをで次は電話もですね、それでも結構あると思っても、やはり音声だけなので、まあ、3割ぐらいだそうですね。じゃああったら 100% じゃないんですよ。あってどれぐらいだと思います、皆さん。5割ですって。5割も言ったらいい方、あってですよ。じゃあ皆さん、会わないでいたは全然ダメだってことですね。だから会うのはやっぱ基本です。それは聖書にありますね。顔と顔を合わせてとヨハネ第3の手紙にありますよね。会って、だから会って言葉を交わして、いやそんなつもりで私は言ったんじゃないということを言い合うということが出てくるんですよ。だから本当にコミュニケーションを取るのは難しい。なぜか、それはここから来てるんですよ。神を超えようという思いを持った者がやっぱり向き合うと、やはりそういう思いで話すから、まだ会ったとしても 100% 取れないということです。これやっぱり神様から離れていく罪の性質がそうさせているんだということを認識して祈りながら話すならば違うでしょうね、多分。だから皆さん、これからね、この人とコミュニケーションどんどん難しいものか祈りながら話したらいいですよ。 お互いクリスチャンとしては祈りながら祈り合いながら話したらすごい世界がそこに生まれてくるんじゃないかと私は思うんですよね。一回やってみたいです皆さんね、祈りながら。だからちょっとあんまりコミュニケーション取れなかったらちょっと待ってって言ってですね、今から祈りましょうって言ってね、祈ってから話したらいいですね。こういうことができればやっぱり信仰者だけじゃないでしょうかね。コミュニケーションが取れなくなった、ね、このことで。そして彼らはその町を建てるのをやめたという神への共同反逆をここでとどめることができたんですよね。神の介入によって、そして人々は地の全滅散らされることになった。神様が介入してここではそういうことが起こったんですね。心が通じ合わなくなった。私どうでしょうか、ね、でも私たちはですね、コミュニケーションが取れなくなったとしても、あ、もう知らないなと諦めてそれで済むようにも作られてないんですよ。なんとかあの人とコミュニケーションを取りたいと思いませんか皆さん。特にね、近しい関係、家族とかね、親子とか夫婦ならばそう思いませんか。もう一回取れへんとかったらもうええわって、もう諦めたってならないでしょ。やっぱりなんとか取りたいと思うじゃないでしょうか。つまりですね、上から気が生まれてくるんですよ。カイスパはですね、実はこのことを私たちに与えたんです。これは聖書が教えるね、本当に神様のやり方というかね、流儀なんですよ。いろんなことを通して私たちに渇きを与えられるんですよ。なぜか偽りの一体性ではなくて本当の一体性、真実な関係性を私たちに与えるためです。人格的交わりを私たちが本当の意味で経験するために上渇きというものを与えられた。上渇きがある心に真の求めが生まれるんです。そしてイエス様の真理、生ける命に気づき体験するものとさせていただけるんですね。このことはですね、はっきりと使徒の働きの17章の26から28に書いてありますから、ちょっとですね、どこ開いて読んでいただきたいと思いますね。使徒17の26から28に、では読める方で言いましょうか。使徒17章の26から28節いいでしょうか。では3、はい。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、
それぞれに決められた財産とその住まいの教会とお定めになりました。
これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることが神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から私たちは神の中に生き動きまた存在しているのです。あなた方のある主人たちも私たちもまたそうしているのです。はい、そうですね。はっきりと神を求めさせるためであって、探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのですと言われてるんですよ。つまり本当に私は真剣に渇きが生まれないとそういう方向に向かないということを言ってるんですね。だから私はコミュニケーションの混乱の中に身を置くときに、なんとかこの人とコミュニケーションを取りたいという渇きが生まれてくるんですよ。これは主が与えた思いだということをね、覚えていただきたい。まあ、今全世界に70億の人々が住んで、本当に5000以上の言語が話されていると言われてますね。そして各地で戦争が起こっている今こそ、私は人間は主に仕えたものとして一体であること、そして神の摂理によって存在することを認め合って、特徴タイプを理解した上で互いに使い合って助け合っていく必要があると思うんですね。本当のこのね、仕組みをしているのは私は信仰者だけなんですよ、ね、だからこのことを受け取っていきたいと思うんですね。この日本においてもそうです。日本はですね、本当に間違った方向に戦前は進んでいった、ね、人をアラビト神として、そしてそれを中心に本当にこの一致していこうというふうにまでエスカレートして、そして、ね、この神の国というところまでいった。でも、ね、それに負けてしまってからどうなったか、経済が発展していった、経済的な発展というそういう別のバビロン塔を築き上げた、ね、その結果精神的にも道徳的にも堕落の道をたどっていくことになってしまってるんですね。ですから私はそのことを覚えて、技術の発達が、ね、本当に手放しいいというものではなくて、私はそういう信仰者の目を持って時代を健全に見ていきたい、世の地光の使用しようとなって ね、そうじゃないものはそうじゃない、神の喜ばないものは喜ばないものだということをちゃんと識別してそのように生きていきたいと思うんですね。私たちはこの視点を持って、ね、今関わっている事柄を見てですね、悔い改めることは主に悔い改めて、そして、ね、繁栄とかその繁栄を神の祝福として感謝して、ね、そして与えた能力を主に差し出して賜ろうとして神様に謙遜に高めたに用いていくものとなっていきたいと思うんですね。そうでないと私もこの時代の人と同じようになってしまうんです。そして私は何よりもこの時代から遡、ね、本当にこの年そう遡りこの時代からこうね年が積み重ねて救い主イエス様の十字架と復活を経験した恵みの時代に生かされているものです。二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉を捧げて敵を廃棄されたイエス・キリストの十字架と復活の平和をいただいているものですよね。そのものだからこそできるものがある、そのものだからこそ祈ることができる言葉があるんじゃないでしょうか。混乱という言葉はヘブル語でまさにこのバベルというんですね。バベルの混乱、だから私たちは混乱を起こす左になってはならない、逆にですねその混乱を本当に回復するものとなっていく、これが主の召しだということを今日覚えたいと思うんですね。神様がノアとその家族に対して与えた祝福はこの時点でまた台無しになってしまったんです。天地創造からの長い歴史を通じて人間は神に反抗し続けてきた。神はご自分の形に人を作られてこれを愛してこれを祝福されたんですけれども、人間は神に似ているがゆえにその忠意志によって神に反抗してきたわけです。最終的にここに書かれているように神に反抗する人間が民族として分かれて世界中に散り散りになっていった。しかし神は決して人間を諦めたりしておられないんですよ。今もです。神は民族として互いに分かれてしまった人間をどのようにしたら祝福することができるかということを考え続けておられるんです。そこで神様は全く新しい民族をご自分の手で作り出される計画を立てられた。それがイエス・キリストを信じる信仰者というためですよ。皆さんですよ。イエス・キリストにあって一致ができるためです、ね、それも申し上げましたよね。私はイエス様がおられなければ生きていくことさえできませんという愚かなそういう心を持ったものという自覚のゆえの一致ということですね。そういう新しい民を作られたんですね。神を営み神に仕える民族、私はどうでしょうか。私たちの自分の中にもこういう傲慢傲慢主を神としようとする生き方をもう一度認めて、でもそれゆえに神様は許すために十字架でイエス様を貼り付けにし死に打ち勝って三日目に復活し神との回復の架け橋になってくださったことを覚えて神様と本当に関係性をますます育んでいくものとなりたいと思うんですね。そして育むだけじゃなくてその育んだことゆえにこの使わされた時代をそういう目で見て、ね、神様の御心のこの世界をまた皆さんである家族関係をまた皆さんとのこういう関係を生み出していくものとなっていきたいと思います。これは使命だと神から受けた証明だということを受け取って生かされていきたいと思うであります。皆さん覚えてください。神様ノアの時はどんな裁きですか。全世界を徹底的に殺し尽くすものすごい裁きだった。ここどうですか。散らして言葉を分かるというある意味で軽い裁きですね。ね、なんで同じように、ね、次は火って言われたから火でやらなかったのか、ね、神様は本当にここにもです、ね、私たちに家を与えておられるんじゃないでしょうか、ね、ソフトのある意味で裁きをしてくださった。まさにここに憐れみをいただいたことを覚えたい。言葉の混乱凶暴してもらうだけ君をもう罪を起こさないようにというソフトな裁きですね。だから今はですね私はこのようにまだ生かされているということが言えるでしょうね。だからこそ私たちはどういうふうに言うんでしょうか。これから復活祭がありますよね。 4月に末にあります。その後聖霊の注ぎがあった、聖霊の注ぎがあります。それが6月と今年は9日です。聖霊の注ぎがあって何があったでしょうか。このバベルの混乱が回復されていくわけですよ、ね、教えられてもいない言葉を御霊の注ぎを受けて多言語で主の素晴らしさを語り始めたとありますよね。つまりですね、あの聖霊の注ぎというのはここからつながっているんです。聖霊の注ぎを受けた私たちは、ね、もちろんまだね、やっぱり英語を喋ろうと思ったら習得するための学習は必要でしょう、具体的には。でもそうではなくて、御霊によって一つになれる、そういう関係性がもう今の時代は始まっているんだということですよ。皆さんそれ経験したことないでしょうか。もちろん言葉は通じない、でも同じ兄弟姉妹イエスを信じるということで、私何度も心の通じを経験したことありますね。私初めてアメリカに行った時にですね、まあ全然英語喋れないし、まああのはあはあ、うふんぐらいでしたね。でもですね、おブラザーとね、そこで本当ですね、イエス様やって一つというね、そういうことを体験することができた。まさに今はですね、聖霊の御業が始まっている時代、聖霊によって一つされる時代、それはこの教会でも同じです。御言葉をいただき、御霊が本当に溢れて流れてくださる人々となっていく時に、神の本当に本当に一体感を一応ますます謙遜になって体験し、神の御心を行うものとしてこの1週間使わされていきたいと願います。祈りましょう。天の父の神様、一人一人があなたの前に今日そのご計画に心を向け、そしてそのご計画の本当に最終段階、私たちは置かれていることも教えてくださって、聖霊の注ぎの中で言葉の混乱が回復されて、御霊による本当に一致をもう体験することができる、そして特別な民とされているんだということを知らされて感謝いたします。どうぞ神様はこのことを私がいただいているものとして、そういう中に流していく器となってくださいますようにお願いいたします。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では音の賛美を。